今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の12章15節から25節までです。第二サムエル記12章15節から25節、はじめに20節までのところをお読みします。こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中血に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王は、あの子が生きているとき我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。アメン。一言お祈りします。私たちの主、命を支配しておられ、そして命を与えられ、命を捉える主、私たちを私たちの罪によってあしらうことなく、恵みによって私たちに幸いと命の道を備えてくださる主、どうかしよう、今日私たちがあなたのその命を与えてくださるお方であることを私たちに示し、そして私たちがただあなたの道に立ち返ること、それこそが誠の幸いであることを主、今日教えてください。ダビデが自分の願い、それを下ろして主の御前に、主のなされたことを受け止めて礼拝を捧げたように、私たちにも主を、ただあなたのなさることをそのままつべこつべ言わずに受け入れて、あなたを礼拝するものとなさしめてください。これからこの語るしもべの思いと心を清め整え祝福し、この唇をあなたの御言葉を語るにふさわしく整えてください。あなたが直接このものを支配して、すべてをあなたの良しとされる言葉を主よ、あなたご自身がお語りください。この御言葉を聞く一つ一つの耳をあなたが今清めて、思いと心を整えてください。御言葉の命をしっかりと受け止めて、命を何倍にも何十倍何百倍にも増やしていく生徒たち一人一人でありますように、これからの一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。 アーメン。いよいよですね、このダビデと、このバテシバの間に生まれた子供、彼はですね、主の言われた通りに、必ず死ぬと言われた主の言葉の通りに主に打たれました。その理由は、この14節のところに記されております。ダビデは主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬとあります。それで要するにダビデとまたバテシバのその間に姦淫の罪があり、そしてそれを隠すために殺人の罪があったゆえ、このことが起こったわけです。主はこのウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれました。その子は病気になりました。私たちは思います。ダビデとそのバテシバ、この二人が姦淫の罪を犯し、そしてダビデが殺人の罪を犯した。だったらダビデが打たれて死ぬのが、筋で、この子は関係ないのではないかと思います。本当に主のなさることは、不思議です。この時死んだ彼はですね、結果的にソロモンのお兄さんに当たるわけですね。それに引き換えソロモンは、もう世界一と言えるほどとても成功して、知恵が与えられ、また、妻を目かけをたくさん抱えて、でそれで、もう世のあらゆる金銀財宝を自分の国に集めた、そういう思いをした王ですね。ソロモンがそういう王です。それに引き換えこの、ソロモンのお兄さんは、生まれて間もなく親の罪のゆえに死んでいた。これは本当に私たちの人間の目には、思えば思うほど不思議に思います。不条理に思います。でもですね、皆さん、人が生まれてそれで予的に成功すれば必ずしも幸いであるか、そうではないんですね。ソロモンは確かに、人間の成功したかしてないかという基準で測れば最も成功した部類に入る人でしょう。それに引き換えこの時死んでしまった子はまだ何もしてない、世の苦楽を味わっていない、酸いも甘いも全然知らないうちに親の罪のために死んだ。これはどういうことでしょうね。ただ人は長生きすれば幸いかというとそうではありません。ソロモンは結局罪を増し加えてですね、そうして死んでいきました。ソロモンは人生の後半、妻が正妻だけで300人、目かけ含めると700人、そしてその中には異教の神々を拝む、そういう女たちもおりました。そしてソロモンは人生の終わりの方で自分の国にモレクの神殿も建てて、妻のために、そして、そういう異教の神々を加えて、結局このソロモンのしたことによってその直後国は二つに分裂されて、後には亡国の浮き目にありました。イスラエルの国は不従順の上になくなりました。ソロモンがそのきっかけを作ったようなものです。ソロモンは伝道者の書のところでこういうふうに告白しております。私はむしろ生まれてこなかったもの、母の胎の中で死んだものの方にこそ祝いを述べる。なぜなら彼は人の世の中で罪を見ることなく死んでいったからだ。伝道者の書の4章2節にありますね。 私はまだ命があって生きながらえている人よりはすでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりももっと良いのは今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ、ね、伝道者の死はソロモンが記しました。最も栄華を極めたソロモンが、むしろ祝いを述べるのは生きている方の人間ではなく、ね、火の下で行われる悪い技を見なかったもの、そういう生まれてこなかったものの方にこそ私は祝いを申し述べる、そっちの方が良かったとソロモンが言っております。ソロモンはきっとこの、ね、お兄さん、ダビデとバテシバの間で最初に生まれた子、親の罪のように死んでいったその子、そちらの方がむしろ良かったのでは言っております。ダビデは言っております。私はその子のところに行くであろう、しかし私は あの子はもう私のところには戻ってこない。行くんです。ダビデはやがて死人の列に加えられます。そして皆さん全て死人の列に加えられていきます。行くんです。そしてやがて会うでしょう。その時、会った時、どういうやり取りがなされるか、それは分かりません。とにかく、人は皆一度死ぬことと死後、その生きている間に行われたことのゆえの裁きが、皆それぞれ与えられております。人が、ですから、人間的に人生で成功したかどうか、ね、いっぱい楽しみを覚えたか、それとも全く楽しみなく死んでいたか、何が良くて何が悪いか、それは結局人間にはですね、計り知れないことなんです。永遠の視点から見ればむしろたくさんの何か余的な楽しみを覚えてしまったがように逆にもう永遠を損ねてしまったような、こういうケースもまたたくさんあるということを私たちは覚えるべきです。ですから自分は人生でなんかいっぱい楽しんだ楽しんでない、そのことで気にする必要は一切ありません。むしろ皆さんが気にするべきは主と共に歩むか歩まないか、主を愛してるか愛してないか、それこそ最も大事なことです。さてダビデはこの子が、病に倒れた。でそれでだからその子のために神に願い求めて断食して引きこもって一晩中地に伏して祈る、そういうことを7日間行いました。しかし主はそのダビデの必死の祈りの通りにその子を回復させたか、いやその逆で、主があらかじめ定められていた通り、宣告されていた通り、その子はやがて死んでしまいました。人は祈っても無駄なんでしょうか。主の御心がなるということでしたら、人が祈るということに何の価値が見出せようかと人は思うんですけども、でも祈ることはそれは価値があるんです。それは確かに無駄なことでは決してありません。悔い改めて立ち返るのであれば、主は災いを下すことを思い直されたケースが聖書の中にはいくつもあります、ね、あのヨナ書の方でニネベの町、あの不貧困と汚れに満ちたニネベの町の人たちはヨナの説教によって悔い改めました。真剣になって、ね、自分なりに断食をして、もう動物にも荒布をまとわせてまで悔い改め立ち返ろうと必死で悪い行いを取り除こうとしました。すると主はその災いを下すことを思い直されました。またあと本人が悔い改めたケースでなく、別の人の取りなしの祈りによってですね、取りなされた、そういうケースもあります、ね、イエス様の時代の あの、12歳で亡くなった女の子を生き返らせてもらいましたね。彼女はただ死んでいただけです。ただ父親の取りなしによって生き返らされました。それにあとツロフェニキア の悪霊に疲れた女の子もそうでした。ただ母親の取りなしによって救われました。実はあのソドムの町、あの邪悪な不貧困の町ソドムの町もアブラハムの取りなしの祈りによってですね、取りなされたんです。もっとも皆さんご存知の通り、ソドムの町は最終的に滅ぼされてしまいました。アブラハムはそのソドムの町のために取りなしたのは、もしその町に義人が50人でもいたら救ってくださいね、ミツカイは言う通り救おう。ダビデ、アブラハムは50人もいないかもしれないと思って、主よ40人ではどうですか、30人ではどうですか、20人ではどうですかと、どんどんどんどんですね、主と交渉するんです。主に食い下がるんです。主と交渉すること、これは有益なことです。そしてアブラハムはいよいよ主よ10人の義人があの町にいたらどうですかと、ね、ソドムの町にいいだろう、10人の義人がいればその10人のゆえに私はソドムの町を滅ぼすまいと主は言われました。その通りのことが起こったんです。その通りとは10人いなかった、だから滅ぼされたんです。ソドムの町はアブラハムのその取りなしの計りに達しなかったんですね。皆さんが取りなしの祈りをすることあります。でもその取りなしの祈りがですね、必ずしも聞かれるというわけではありません。ダビデ王もこの子が、ね、回復するように取りなし祈りましたが、でもその祈り、主の御心とは違っておりました。残念ながら。それでその子は死んでしまったんです。人が祈ること、それは決して無駄ではありません。でも皆さんが祈ったことが必ずしも主に聞かれるかどうか、それはですね、わかりません。でもそれでも皆さんは祈るべきなんです。主とコミュニケーションを取るべきなんです。主と、ね、対話するべきなんです。もし皆さんの子供がね、お父さんはどうせ言っても無駄だから、ね、何ももう、頼まないと言って、でそれでお父さんとのそのコミュニケーション全く立ってしまう子供のがいたとしたら、そういう子供は可愛くないですね。主も一緒です。皆さんは主とコミュニケーションをするべきです。父なる神様、ね、あれしてください、これしてくださいと、そういうふうにうるさく祈る子、皆さんの方が逆にですね、主は皆さん、あ、また言ってるなということで皆さん可愛がるんです。コミュニケーションを全く取らないこと、そちらの方がむしろ 主から、ね、可愛がられなくなってしまいます。とにかく人がいかにこのダビデのように断食して祈ろうとも、いかにアブラハムが取りなして祈ろうとも、主が宣告された通りのことが起こってしまうことがあります。そのような場合、私たちはどうするべきか。ダビデのこの対応を取るべきです。結局その子は死んでしまいました。人々は恐れました、ね、あの子が生きている間我々が話しても言うことを聞かなかった、今死んでしまった、このことをもし王様に言ったらどんな悪いことを王様はなせるだろうかと人々は恐れましたが、しかしダビデはそれを悟り、死んだのかと尋ねて、亡くなられましたと聞きました。するとダビデは、主よどうしてですか、ね、もっと主よ大声でわきわめいてね、涙と叫びを持って主に訴え叫ぶことを、まあ、もしかしたらこの人たちは思っていたかもしれないんですけども、でも意外や意外ダビデはもうそのことを静かに受け止めて もはやその断食祈りのその服を脱いで着替えて、髪の毛もちゃんと整えて油を塗って水黒いをして、そうして水黒いをしてきれいにした格好で主の宮に入り礼拝を捧げました。主を恐れ敬うです。主のなされたことにアーメンするために主の宮に入って礼拝を捧げて、そしてお家に帰ってそれで食事の用意をさせました。このことは人々を不思議がらせました。21節からお読みします。第2サムエルの12章です。21節から。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか。お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をなさるとは。ダビデは言った。子供がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。アーメン。ダビデは、ね、もしかしたら子供が、ね、生きるかもしれない、主が私を憐れんでくださるかもしれないと思って、でそれで祈っておりました。でも主の御心はそうではありませんでした。ダビデは死の敵に大いに侮りの心を起こさせた。サタンにあざけるその足台を与えてしまった。その子はとにかく主のその御心によると死ななくてはなれなかったんです。人には訳は分かりません。とにかく主の御心によればその子は死ななければならなかった。そしてそのことが起こった。ダビデはそのことを 100% 受け止めたんですね。これが私たちがなすべき対応です。主がひとたびことを行われたら、それに対してとやかく言うことなく、それを 100% 受け止めるんです。そして主に礼拝を捧げて、主のなさることは 100% おっしゃる通りですと告白するんです。ダビデはこの出来事が起こった時の詩編51編の4節でこういうふうにダビデは記しております。詩編の51編の4節。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それであなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。アーメン。ダビデは告白しました。あなたが宣告される、その宣告は正しい。あなたが裁かれるとき、あなたは清くあられる。その裁きには誤りはありませんとダビデは告白しております。これが私たちが主がなされたことに対するその正しい対応です。もちろん祈り求めることは大事です。しかしその祈りが聞かれないということが分かった時点で、私たちはこのダビデの対応を取るべきです。イエス様もあのゲツセマネの園で同じ対応をされました。イエス様は父を願わくばこの杯を私から過ぎ去らせてください、あなたには全てのことがおできになるお方ですと、 3度も血のような汗が滴り落ちるほどに祈り求めました。それほど必死で祈りました。でも3度祈って、そして結局イエス様を捕らえる者たちがイエス様のもとに来た時、イエス様は悟りました。この杯を受けることが御父の御心であるならば、それを 100% 受けようと、そしてイエス様は立ち上がりました。ダビデがこの断食祈りから立ち上がって礼拝したように、イエス様もその祈りから立ち上がって、自分に備えられた十字架の道を顔を向け、真正面にその道を歩いていったんです。これが私たちが主の御心が示された場合に取るべき道です。嫌だ嫌だって言いながら引きずられていくようなイエス様ではありませんでしたね。ダビデも子供が死んだら生き返らせてください、生き返らせてください、そんな祈りをしたダビデはなく、立ち上がって水狂いをして礼拝をしました。これが私たちが取るべき態度です。ダビデは生きながらいました。しかし子供は死んでしまいました。そしてこれから主がダビデの家に定められた通りに、ダビデの家はこの後剣に追われることになります。そして白昼公然とダビデの妻たちは他の者に寝取られるようになります。ダビデはこれから自分の罪の刈り取りを生きながらえて生きて、それを刈り取っていかなくてはならないんです。実際にダビデの、一番先に生まれたアブノンという、息子、彼は、ね、浴場に駆られて、その、まあ、異母兄弟の妹である、タマルを無理やりに犯して、でそれでその兄のアブシャロムによって、その剣によって倒れました。剣が追い迫ったんです。そのアブシャロムも後に、ダビデ王に反逆を起こして、アブシャロムが王になろうとして、でそれで、ダビデ王に戦いを仕掛けたところ、逆にアブシャロムの方がですね、木にかかってしまって、でそれで、ヨアブの槍に、刃に打ち差し貫かれて倒れました。実際にその通りの状況が起こったわけですけども、この長男アムノンも、また三男のアブシャロムもですね、死んだ時、ダビデは本当に不自然なほどに、周りがいぶかしがるほどに、とても泣きに泣いたんです。本当に不思議なことに、アムノンもアブシャロムも、生きている間はダビデ王はむしろそのコミュニケーションをあまり取りたがらないような、そういう態度をとっておりました。アムノンとアブシャロム、生きている間は、まあ、そういうふうにつけんどんにしていたのに、やはり死んだら、やはり自分の息子ということで、ああ我が子よ、ああ我が子泣くんだろうか、まあ、思うかもしれないんですけども、むしろそこまで何か不自然なことに泣いたことに、ダビデの中の何かがあったんじゃないでしょうかね。人は親しい人を亡くした時、少なからず自分のせいだ、自分があの時ああいうふうに言っていれば、この人にもっと大切にしていれば、自分のせいだ、そういうふうに少なからず思うものですけど、ダビデはどれほど自分のせいだと思ったでしょうね。ダビデ自身の罪のゆえに、剣がダビデの家から離れない。それで彼は生きながらにして、自分の子が死ぬことを、二度も見ておりました。四男の、男の子もダビデの死後でしたけれども、剣で殺されました。まあ、ソロモンを差し置いて王となろうとした、者がいたんですけども、彼はですね、 アドニアと言いますね。四男アドニアと言います。とにかくダビデはその娘がまず同じ兄弟から犯されるのを体験し、息子が二人も刃で倒れるのを体験し、そして本当に自分自身の罪、自分が蒔いた種が本当に子供たちがこのように刈り取っていることを目の当たりにして、本当に生きながらにして、どういう思いをで、それをそれらのことを見ていたでしょうね。人は思います、ダビデがこの時、自分の罪のゆえにこの時死んでいればと人は思うかもしれないんですが、でもダビデは生きなくてはならなかったんです。主がダビデに、あなたの家に永遠の住まいを建てると、すでにナタンを通して約束をされておりました。ダビデは生きなくてはならなかったんです。生きて、そして自分の罪の刈り取りをしなくてはならなかった。確かに主の懲らしみは人をですね、その罪のとゆえに、その時その人を死に至らしめるということはあります。でもこのダビデのように生きながらその罪を刈り取っていかなくてはならない、そういう懲らしめ方もまたあるわけです。罪の刈り取りは必ずあります。主は侮られるようなお方ではありません。人が罪を犯せば必ずその刈り取りをすることになるんです。ここにでもがあります。しかしがあります。しかし人はですね、主からの懲らしみを受けて、それで悔い改めるのであれば、そして主に立ち返ろうとするのであれば、主はその人を憐れまずにはおられないんです。冒頭でお読みしました聖歌、エレミア書の31章でした。エレミア書の31章の18節から20節までのところをお読みしました。またそこを開きたいと思います。エレミア書の31章18節から、私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからですと、エフライムのこの部族は懲らしめられました。自分の罪のゆえです。主に背きの罪を犯したから、主の御言葉があるのにそれとは反対のことを好き勝手に好むままにしたからです。それゆえエフライムは首輝きになれない子牛のように懲らしめを受けました。するとエフライムは悔いました、悟りました。自分のしたことを恥ずかしく思って、そして何をしたか悟って、そして桃を落ちました。ああ、自分は何ということをしてしまったのかと、ね、自分の桃を打ち叩いたんです。彼は恥を見、恥ずかしめを受けました。でそれで彼の口からは、主に立ち返らせてくださいという祈りが湧き起こりました。そうすれば帰ります。私を死を帰らせてください。私は若い頃のそしりを追いました。主はそのようなエフライムにどういうふうに言われるか、それが20節、エフライムは私の大事な子なのだろうか、 それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のためにわだなき。私は彼を憐れまずにはおられない。主の御告げ。私は彼のためにわだなき。私の腹渡は彼のためにわだなき。私は彼を憐れまずにはおられない。これが主です。自分の罪を悟り、主を立ち返らせてください。主よ、私は罪を犯しました。私は悔いました。悟りました。帰りたいのです。そのような祈りを主は剣道にされることはありません。主は腹渡がわだなくほどの憐れみでもってその人を憐れみ、いや憐れまずにはおられないです。それが主のご性質です。私たちは自分の罪のために処罰を受けているとき、懲らしめを受けているとき、あたかも主が遠いかのように感じます。主には、ね、恩情はないのではないか、ね、まあ、自分で罪を犯してその罰を受けてるんですけども、何かという人はですね、主はこんなことをする主は許せないとか、そういうふうに思うんですね。あるいは皆さんが祈っても祈っても皆さん主があたかもなんか鉄の壁のように、なんかその祈りの言葉を跳ね返して全くもって祈りが聞かれていないかのような、そういうことを覚えることもあるかもしれません。私たちのうちにある罪が主との間の隔ての壁となって、私たちがあれください、これください、そういうふうに祈っても全然何か 鉄壁に向かって語ってるかのような、主が全くもって聞いておられないかのような思いがすることもあるかもしれないんですけども、主は実は皆さんを憐れみたくて憐れみたくてしょうがないんです。神はなぜ一人子を世に使わされたのか。それは一人も人が滅びることを望んでおられないで永遠の命を持ってほしいと願ったから、だから一人子を使わされたんです、神様は一人子を地に投げ出すほどに、ね、子供を愛する親子愛なんかないんじゃないかって、そういう神じゃないです。あるんです。むしろうめくほどの子供に対する愛、うめくほどの皆さんを思う愛があるんです。そんな皆さんに救われてほしい。だから辛いけど、もう右は引き裂かれるほど辛いけど、でも一人子を世に使わせて、そして身代わりと ならせて、そうまでして皆さんは愛されているんです。主はそういうお方です。主は決して沈黙を好き好んで沈黙されるお方ではない、憐れみ深いお方、愛なるお方なんです。聖書にそう書いてありますね。主は憐れみ深い、神は愛なりと書いてありますね。その通りのお方なんです。時に主は人を懲らしめるため、また正しい道に立ち返らせるためにあえて聞かれないこともあります。しかしそれによって人が懲らしめを受けて、もう悪の道に戻らず主の喜ばれる道に立ち返るのであれば、主は大きな憐れみでもって皆さんを憐れんでくださいます。ダビデはその後バテシバを慰めました。第2サムエル記に12章に戻りまして、24節と25節をお読みします。ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせた。アーメン。主の慰めが来るんです。ダビデは懲らしめを受けました。その結果ダビデは悔い改めて そしてこの妻バテシバを慰めました。バテシバからすれば、ね、ある日突然普通に暮らしていたところを突然ダビデに召し抱えられて、突然姦淫の罪の相手をされて、夫を亡くされ、子供を亡くされ、もうバテシバは悲しみに悲しみが重なっておりました。ダビデは妻バテシバを慰めました。英語の聖書である His wife バテシバは彼の妻と記されております。いいでしょうかね。ダビデとこのバテシバはの馴れ初めは姦淫が最初でした。そしてこの夫婦の間にはウリアの血が塗られております。ウリアの、ね、その血の上に成り立った夫婦です。でもダビデの罪はもうすでに処罰罪なんです。ウリアと、ね、ウリアの妻バテシバもダビデに徹底してその逆らうことはしませんでした。普通ですね、人妻と、貫通するものは、両成敗で、ね、男も女も死ぬんです。ただしその女の側がそのことが行われたのが町囲みの中で行われたのであれば死刑でも、町囲みの外で、ね、人がいないので行われたのであれば、女の場合は罪を免れて男だけが殺されます。なぜなら女が助けを呼んで叫ぶことが、ね、町囲みの外ではできなかったからです。町囲みのうちでは女はそういうことが行われようとした時、叫んで助けを求める責任があるんです。それをしないければ、両成敗として両方とも死刑だ、そのように、立法では定められております。ですからバテシバの方にもその罪はあるわけですね。 100% ダビデが悪いというわけではないんです。バテシバもですから自分の、ね、100% はとは言わないんですけども、とにかく罪が若干あるはずです。そのバテシバもですから懲らしめを受けたんです。でもダビデはこの妻を慰めました。彼の妻として愛しました。世の中にはですね、あるいは皆さんの中にはこのような汚れたその、男女関係、その状態のゆえに、馴れ初めが始まり、そしてそのゆえに、夫婦関係が成り立ったケースもあるでしょう。でも主はそのようなことであったとしても、ひとたび主の懲らしみを受けて、そして悔い改めたのであれば、その夫婦関係を祝福されます。主は事実その、ね、ダビデと彼の妻バテシバとの間に男の子を与えて、そしてその名はダビデはソロモンと名付け、主はその子を愛されました。ね、ナタンはその子をエディデアと名付けさせました。これはこのエディデアという名前は主に愛されるものという名前の意味です。ソロモンは主に愛されるものという名前であり、そして、ソロモンは、平和という意味であり、そしてエディデアという別の名前は主に愛されるものという名前でした。主の愛が満ち溢れるんです。主の裁き、主の罰の後には平和が訪れるんです。主の慰めが満ち溢れるんです。同じ罪によって二度罰されることはありません。ダビデはひとたび罰を受けました。ですから、ね、一生涯もうこのバテシバは遠のけて、ね、不倫の間の夫婦関係だということで、また夫ウリアのその血がこの関係の中にあるということで遠ざけることはしませんでした。主の罰を受けた向こうには慰めと憐れみがあるんです。イエス様はただ一度だけ十字架にかかられて、そしてただ一度よみがえられ、そして永遠の贖いを成し遂げられました。ただ一度です。 イエスは二度も三度も十字架にかかるものではありません。ただ一度人の罪を処罰されたんです。そして皆さんはそのただ一度の罪の処罰によって救われたんです。ですから皆さんは主の贖い完全でない、そんな風に不信仰を働かせてはいけません。主はただ一度皆さんの罪を処罰されたんです。そして生まれてきた子をダビデはソロモンと平和と、ね、和解、そういう名を付けました、ね、ノアの洪水の時、主はその時その時代を裁きました。しかしその裁きの後に虹の、ね、平和の契約を結ばれましたね。私はもう二度とこの地を水で滅ぼすことをすまい、ね、その暑さと寒さ、昼と夜の続く限りそれは続くであろう、平和の契約を結ばれました。イエス様の十字架も同じです。イエス様の十字架でひとたびただ一度処罰が行われました。イエスキリストという罪なき神の子の処罰の上に、その上に皆さんの罪は処罰され、皆さんが死ぬべきその死をイエス様が身代わりになって死んでくださいました。そして神と人との間に平和が、ソロモンが、ね、シャロームが訪れたんです。このようにしてマタイの福音書にイエス・キリストの系図としてウリアの妻が記され、そしてソロモンが記されたんです。マタイの一章の6節ですね。エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ね、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、このわずかな1行のこの箇所にこれだけのドラマが詰まってるんです。まさしく罪の人の罪の増し加わったところにはですね、恵みも同時に増し加わるんです。死がはびこったところに命が増し加わるんです、人は罪を犯し、それでエデンの園を追放されました。人のその行いによって死がはびこりました。でもそれをはるかにしのぐ主の愛が人を包み、そして人を贖いの道へと導き、救いへと導きました。ローマの5章の20節にこう記されております。ローマ人への手紙の5章20節と21節ですね。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。人の罪の増し加わるところには恵みも増し加わります。ダビデが犯した、ね、最低最悪の罪、そのところに主の恵みが逆に増し加わるんです、ね、ダビデが恵みを受けるために、じゃあ、ね、ダビデのその姦淫の罪と殺人の罪は必ず起きなければいけないことだったんでしょうか。いや、そんなことは決してありません。このローマの6章続く1節2節にこう書いてあります。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。アメン。 神の民になった皆さんは罪に対しては死んだんです。罪に対して死んだ皆さんがですね、もう死んだ罪の中にいつまでも留まり続けるとすれば、皆さん死体と抱き合わせ状態でいつまでもいるようなもので、皆さんの体を蝕んでいくものになります。皆さん罪に対しては真理の上では死んでいるんです。だから皆さんは罪にとどまり続けるべきではありません。そんなことしたら死体に抱き合わせる状態で、ね、どんどん良くない状況が起こってきます。世と罪にまだしがみついているクリスチャンほど惨めな存在はないのはそのためです、ね、ひとたび主の光を受けてそれでなお世に戻るのであれば、その人は本当に惨めな、本当に世の人よりはるかに惨めな状態に陥るのはそのためです。皆さんはもうすでに死に、罪に対しては死んでいるからです。とにかく主はですね、人間の罪ごときによって祝福のご計画が頓挫されるような弱いお方ではありません。なんで全能なる主が人間の罪ごときでその主の祝福のご計画が打ち砕かれることがあるでしょうか。たとえ人間がですね、このダビデのように最低最悪の罪を犯したとしても、それでもなお人が立ち返るのであれば、その罪を、罪の結果、悲惨さを、死をはるかに覆ってあまりある幸いと祝福をもたらしてくださるお方です。主は人間の最低の罪を最善へと塗り替えることをされるお方です。主は皆さんを最善へと整えてくださる主です。たとえ皆さんが最低最悪の罪を犯したとしても、皆さんが主に立ち返るのであれば、その最低最悪の状態を最善へと作り変えてくださる主です。それが皆さんの信じる主イエス・キリスト、そのパワーです。どうか皆さんはこの主により頼んでください。たとえ皆さんがダビデのように何かもうね、罪を犯してその何か剣が追い迫っているような、災いに追いかけられているような状態だったとしても、皆さんが悔い改めて立ち返るのであれば、主は皆さんを憐れまずにはおれません。そして皆さんはもはやこれから罪を犯すことなく、皆さんはダビデのように罪を犯して剣に追い回されるような生涯を送る必要性は全くありません。罪から離れて、そして幸いのうちを、祝福のうちを生きてください。そして幸いと栄光と尊厳ある生涯を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより主は、皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。今まで罪を犯してきたことがあれば、それを告白して悔い改め、あのエフライムの祈りのように桃を打って、恥ずかしく思い、もはやその前の罪の状態には戻るまいと告白しましょう。主はそのような皆さんを憐れますにはおれません。腹渡が煮えくり返るほどの憐れみでもって、憐れみ皆さんを立ち返らせてくださいます。今主の御前に出て告白し祈る時をしばし持ちたいと思います。